皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてここでまたお会いしていただけている方々、ありがとうございます。本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道ようこそ DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅であり、ラジオの番組でもありますが、これの第10章に当たります。で、今回第10章としては、28回目の収録になるんですけども、トータルすると第1章からトータルすると今回が208回目の収録になります。そういった意味では長くやってる番組です。あと、本当はこれ6月中に、収録しなければいけなかったんですが、仕事が忙しいっていうのもありまして、いろいろ言ったらキリがないんですが、これは、言い訳です。本当にここまで遅くなってしまいまして、あやぶさん、その他、アートヒルズのスタッフの方々、申し訳ありません。本当に申し訳ありませんはい、改めて28回の配信、収録や配信で今回、収録している今日はですね、9月の9日の土曜日の夜の10時を過ぎました。10時半もう11時に近いんですが、前日の、11時半に、安倍元首相が銃撃で撃たれて、死亡されたという事件がありまして、これは皆さんも共にご存知だと思います。自分もショックを受けました。今回、これを主にね、自分のいつもは、いろいろ話をする上で下地を作って話すんですが、今回は何も、下地は作っておりません。思いの丈を今回は話したいと思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。前回までの配信は1年間流れているので、もし興味がある方、ご興味があったら聞いていただければ幸いです。ちなみに、先ほども言ったように、この番組は2013年の4月、そして安倍さんは再就任したのが2012年の12月26日です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、一応コマーシャル終わりまして、先ほど言いましたように、自分のラジオが、配信が始まったのが2013年の4月、そして安倍さんが、再就任と言いますか、首相に第2期始まったのが2012年の12月16日です。で、実際自分はですね、その From Another Sky という番組第3章までは、大体その第二次世界大戦だったり原爆だったり、の話をしてました。あとは、その311の東日本の現場に行って、その状況を話したりとかしておりました。で、第3章の後半以降ですね、それ以外にこの政治的な要素の話もするようになっていきました。 それは具体的には、まあ、こっからですけども、その、安倍さんに対する俺の思いっていうのは、逆にその、安倍さんがあまりにも活発にいろいろ動いた、っていうのがあって、逆に、俺もそれに対して突っ込み入れるようなラジオだったような気がします。今からすると。具体的には、2013年に特定機密保護法、特定機密のは、外部に漏らさないことができるって法律を作ったりとか、そして2014年には集団的自衛権っていう法律を作り、で、その時にはもう、このラジオでも言いました、新宿の南市の、で、焼身自殺未遂を起こした人がいて、それに抗議をして、その事件の翌日、自分をその現場に行って、もう花束とかもない、もう、いきなり、その、現場の跡形もなく、綺麗になってたっていうのを現状を見てるとか、あとは、一番強いのが2015年の9月に安保法、2012年の9月の、確か17ですよね。安保法成立。この時にはその前からも、都内に住んでいたのでね、国会議事堂に行って、それに抗議する人たちの姿を見て、まあその時、それも抗議の、自分も抗議のビラ、札みたいなのをもらったんですけども、その後、安保法が成立した翌日も国会議事堂に行って、成立した後の公開事情の内容とかも、このラジオで話するとかしました。その後、最近ですよね、共謀罪っていうのを安倍さんが作った法律で。っていうか、このぐらいなんか、ある意味、周りがこうやって、ギャーギャー言えるぐらい多分安倍さんは、ポリシーを持って、自分の中でもポリシーを持って、今から思えばね、自分の政治生命っていうのを全うするようになるように、他の首相ではありえなかったこと、しかも最長、日本の首相最長の8年8ヶ月っていうのをやり遂げた方だったんだなと、今思えば。で、森友問題とか、桜を見る会とか、竹学園の問題とか、いろいろ、闇もありました、正直。でも、それでも、こんだけの足跡を、逆に言えば、残した、そんだけ力があった、方だったんだなって、今から思えば、その当時、安倍さんが現役の当時は、俺は正直、反発して、このラジオの中で、いろんなことを言っていました。その中で、山本、太郎さんとかもお会いしたりとかもして、いろんなことを言っていました。でも、現状こうなってしまって、まあ、まだ若い60何歳っていうか、年で亡くなったっていうことを、本当にご冥福をお祈りいたします。今から思うと、あんだけのパワーがあったっていう首相は本当に、後にも先にも出てこないのかもしれないなと思う。思います。そういった意味では、世界を動かす力があの方にはあったのかなとも思います。参議院選の投票前日ですけども、期日前投票行って、正直俺は、初めてですけども、今までその選挙で、初めてですけども、いろんな思いを込めて自民党に投票させていただきました、今回。これはね、このラジオで言っていいのかどうかわかりませんが。本当に、 重いニュース。うん、本当に安倍さんの政権基盤っていうのは強かったらしくて、安倍一強って言われてたらしいんですよ。で、これが本当にもう安倍さんがいなくなって、ここから日本がどうなっていくのか、そして、ウクライナ、ロシアの問題、そして中国が、台湾をね、やってるって問題、そこに今俺が住んでいる沖縄も含まれる、ね、いろんなことがこれからどうなっていくのかなって思います。この番組はアートヒルズのミュージックの提供でお送りしておりました。うん、本当は、安倍さんに対して追悼の意味を込めてアメージングレースを歌うかなと思ったんですけども、思ったよりこの会話が長くなって、もうあと残り2分も切ってるんで、ただ、触りだけでも、安倍さんツイートの意味を込めて歌いたいと思います。アメイジングレース How sweet that sound That saved A witch like meAmos was lost, but now I found what's right. But now I see. あの、安倍さんと仲良かったっていうトランプ前大統領もなんかコメントで言ってましたけども、これだけ母国、日本の自分の母国を愛してた人がいなかったって言っていたぐらい、多分、こんだけ、先ほど言いましたが、いろんなことを作ったってことは、それだけ思いが強かったんでしょうね、安倍さんの中での。その最終的な形が作らないまま終わったっていうのは多分安倍さんにとっても悔やむところではあるとは思うんですが、この先、この日本がね、どういうふうな、方向に行くのか、あと安倍さんなきゃ、あとこの日本はどのリーダーの元で行くのか、それとも、いろんな思いが交錯して失踪するのか、神のみぞ知るですけども、本当に、いろんな意味でご冥福を言わさせていただきます。本当に安倍晋三さん元首相、この日本をありがとうございました。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、コマーシャルをやりまして、この番組は先ほども言いましたようにアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。そして、今回は安倍さん追悼の意味を込めて、その思いを話させていただきました。この番組も、今回が今シーズンが28回目、今シーズン残りあと5回です。その先どうなるかは俺自身もまだ考えていませんが、 まあ、やることはやろうかなと思ってます。今まで本当に第3章以降から安倍さんの政策があまりにも活動がすごいがゆえに、逆に俺も東京に住んでいて、その当時公開児童に足を運ぶ時も多くて、そのせいでその安倍さんの動きをこうやってラジオで話すことが多かったように思います。本当に多かったです。いいにしても悪いにしても、逆に言えばその第3章以降は安倍さんがいたがゆえに これ成り立った部分もあるのかなとも思います。それ以外にも原発の問題だったりとか、対中国の問題だったりも話はしていましたが、本当にお悔やみ申し上げます。次は何を話すのか、ご自身もまだこの段階では分かっていません。ただ、こういった話をするとは思います。そういった意味でまたここでお会いできれば幸いです。世界が平和でありますように。 See you, good luck.